難民ナウのお時間です。
皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日のお相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日はアンマンからお届けします。日光ヨルダン事務所のスタッフでいらっしゃいます永山正樹さんにお話をお伺いします。永山さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
永山さん、まずはじめにですね、はい、永山さんがこのヨルダン事務所の方で携わっていらっしゃる事業について教えていただきたいんですけど。
はい、僕はシリア難民とヨルダン人の貧困層の子どもたちに心理社会的ケアプログラムというのを行っているんですけども、そちらの担当をしております。
この心理社会的ケアっていう言葉って時々耳にするんですけど、もう少しこう分かりやすい言葉で言うとどういうことになるんでしょうか。
そうですね、僕としてはトラウマのケアして行っているんですけども、彼らが紛争だったり、貧困層の子たちだったら日頃の生活の中で会ういろんなトラブルだとか、そういったことで感じるなんかこう心の中に持つトラウマだとか、なんかそのトラウマがどんどん悪化していくと PTSD という病気になるんですけども、もうその PTSD になるのを予防しようということで、彼らのトラウマ体験をケアする、
なるほど、
というのを目的にやってます。
なるほど。具体的にはどういうことを子どもたちはするんですか？
そうですね、今回はヨルダンのこのザルカ県にザルカセンターという難民支援センターを持ってるんですけども、そちらに子どもたちに週2回ほど来ていただいて、で彼らにもう簡単に言うと学校に学童みたいな場所があったと思うんですけども、ああいう感じで子どもたちがエネルギーを発散できる場所である、子どもたちが楽しい場所であるっていうのが根本的にありまして、でそこにカリキュラムとして、最初に心理テストを行って子どもたちの状態を見てから、絵を描いて、でそれは二次元的な方法で子どもたちが自己を表出するように、でその後、粘土を使って、その絵に描いたものをこう少し起こして立体的にして、でその後演劇のセッションに入っていくんですけども、でそれぞれの段階でこう少しずつ彼らが自己を表出していって、最終的に家族とかコミュニティの前で演劇発表会を行ってもうシェアすることで彼らは気持ちをみんなと共有して自分の思いを出して、少しでも明日を明るく生きられるようにっていうのを考えてプログラムを行っています。
なるほど、分かりました。これは週2回ということですけれど、どれぐらいの期間子どもは参加するものなんですか？
そうですね、3ヶ月半が1つのタームで行っています。
なるほど、分かりました。じゃあそれで子どもどれぐらいの子どもが参加するものなんでしょうか？
ですね、約30人ですね。で9歳から14歳までの子どもが参加しています。
なるほど。じゃあその、子どもたちが、初め絵を描くところからこう自分をどんどん表現していくことをして、最終的には演劇の発表をするっていうことなんですけども、その永山さんは今年の3月から、こちらに赴任されたということなんですけど、こちらに来てからそのホモディジットの発生訪問を取り入れられたということなんですけど、これはどういう目的で始められたのかということと、それを初めに教えていただけますでしょうか？
そもそもは、休みがちな子どものフォローアップとして始めたんですけども、もうやっぱりここに来ること自体はもう楽しんでやってくれてるんですけど、朝出るのが億劫だったりとか、あとご両親の理解がないと、やっぱご両親も送り出すのにそんなにこう力強さが出ない、そういった原因があると思うんですけども、そういった背景から家庭訪問をして、彼らがなんかその少しでも来てくれるように促すために行ったのが始まりですね。
ホームビジットをして、ご家族にもこういうプロジェクトがプログラムがあるっていうのをしっかり理解していただくのと、あとはそこではどういうことを例えばこう実際行って、お話をされるんですか？
その始めた頃は、まあ、最初はもちろんもう最近休んでるなみたいな感じで親御さんとも子供と一緒にこう車座になって話をするんですけども、まあ、まあもちろん質問項目があって聞いていくんですけど、はい、やっぱり話してるとそのシリアからヨルダンに来たその背景だとか、うん、まあ、子どもたちの置かれてる状況だとか、うん、学校においてコミュニティにおいてとか、まあ、そこら辺の情報が収集というか、まあ、聞けるので、う
んうん、なるほど、
はい、
あのまあ、そうしたことを、まあ、ホームビジットを取り入れたことによってなんかそのどういう効果があったっていうふうに考えておられるかというのをお聞きしたんですけど、
そうですね、もう明らかに子どもたちが来るようになりました、ね、休みがちだった子どもがもうほぼ 100% の改善でしたね。びっくりしました。
劇的ですよね、それ
は本当に。
では、あとはその、まあ、ご家庭 の、 その、まあ、保護者というんですかね、はい、のこう意識なんかもやっぱりそのホームビジットで変わってくるものなんですか。
そうだと思いますね。なんかまあ、うちも当然あのこちらにこのセンター自体に来て、はい、その親と子供と来て、うん、で登録して帰った人たちなん で、はい、でその時にもちろんうちのプログラムを説明してるんですけども、はい、多くの、 あの家庭の方々がおそらくなんか心理社会的ケアと、まあ、英語の2つを行ってるんですけど、はい、うちはその、まあ、なんか楽しく遊ぶ場と、はい、あと英語教室みたいにただそれだけに思っていて、なんかそれが本当に子どもに必要なのかっていうとこの深い部分の理解が得られてない状態で走ってきたんじゃないかなと思います。
なるほど。先ほどもその、PTSD ですか、
はい、
それをこう、まあ、予防するためのそういう意味合いもあるとか、
はい、
そういうことへの理解というよりはただ遊ぶ場所があるだけみたいな、そんな認識で終わってしまっててみたいな。
そうですね、中にはもう本当遊びに行ってるんだったらみたいな。
なるほど、なるほど。あ、分かりました。それはホームビジットで、はい、その子どもさんたちの状況も分かるし、
はい、
逆にその家庭の方ではその事業がどういうものなのかっていうことを理解できるという、
まあ、
お互いにとっての理解が深まるっていうことですかね。
はい、
ありがとうございます。まあ、3月に赴任されて今は11月が終わろうとしていますけれど、はい、そのこの子どもの、まあ、心理社会的ケアというプログラムに、
はい、
今この期間かかってらっしゃって、
はいはい、
どういうことをお感じになるかっていうのをお聞きしたいんですけど。
ああ、そうですね、やっぱり、まあ、家庭訪問した効果っていうのがすごく大きいんですけど、僕自身にも与えてる影響、やっぱり何のためにやっているかっていうことがすごく分かるのは、家庭訪問で彼らの背景を聞くことによってなんか壮絶なストーリーをいつも聞けるの で、 でそんな彼らに対してなんか例えばあのシリア人の子たちであればコミュニティの中では、そのヨルダン人コミュニティの中ではもうかなりギスギスした人間関係で、子供だったら例えば登校するときにその道すがらでほぼ必ず喧嘩を吹っかけられたりとか、いじめだとか、あとコミュニティの中である男の子はすごく、うちのワークショップに来てるときはもう本当問題児レベルで暴れ回るような子供なんですけど、でも家庭訪問したときにはお母さんの方がもう本当その男の子はその家庭の中だとか周りとのトラブルをなんか調整したり解決するような役割をしてるって言って、で聞いていくとその家庭にはお父さんがいなくて、でその周りの家庭のところもまあお父さんがいないので、その男の子、まあ12歳とかと思うんですけど、12歳13歳、で彼がその父親みたいな役割をコミュニティ内で担っている、そのシリア人に。でなんかそのせいで彼が子供らしく振る舞う場所がなくて、それでうちに来た時にはもう子供として振る舞える全力で、それであの問題行動みたいなのを起こしてるんだなっていう、なんかそういう姿を見たりだとか、で子供たちがやっぱり少しでも、まあ、こういう風に段階を踏んだプログラムになっているので、なんか少しでも笑顔になってその自信を持って 過ごすことができた、もう結構明らかに表情とかが変わって見えるので、そういう時にはすごいやりがいを感じますね。
なるほど。なんかそういうこう実際目の前で変わっていく様子とかって、やっぱりすごいこう、なんていうんですかね、自分の動機づけにもなるというか。
そうですね、
なんかそんな風に感じるんですけど、ありがとうございます。最後にですね、その、まあ、日本で暮らしているとなかなかシリアのこととか、こうヨルダンって言ってもこう遠くて、なかなかイメージも湧かないんですけれど、現地で活動してらっしゃるその永山さんの方から、はい、そのリスナーの皆さんにですね、はい、メッセージがあればぜひいただきたいと思うんですけど。
あ、そうだな。友達を中東に作ってみませんか、友達を少しでも増やしてみませんかっていうのが、なんか僕からのメッセージかなと思っていて、例えばヨルダンっていう国はもう僕がこちらに赴任する時も家族からすごい心配されましたし、友達で遊びに来たいって言ってる人、友人も家族とかから心配されて結局来るのをやめちゃったりだとか、すごい危ない国だっていうふうに思われてるんですけども、まあ夜中でも、まあんまり良くないですけど出歩くことは可能ですし、かなり中東、危ないと言われてる中東においてヨルダンはすごい平和な国、ちょっと言い方に語弊があるかもしれないですけど、だと僕は思うので、もし機会があったらまたヨルダンに来ていただいて、そのシリア難民の方々とか、まあ、ヨルダン人ともですね、だとかヨルダンはいろんな難民を抱えているので、イラク難民、パレスチナ難民とか、もし機会があったら来ていただいて、まあ、彼らと話して友達になる機会がもしあったら、その友達になるっていうことがなんかこう争いをなくす一番いい方法じゃないかなって僕の個人的な見解で思っていて、なのでその世界っていうのはやっぱりつながっているものなので、すごく遠く見えるんですけども、例えば僕らの着ている服だとかも途上国の人たちの働きがあって、まあ、届いてきていてだとか、例えばそういったことがすごく世界中どこにでもあって、で僕らはつながっているはずなので、なんか遠いっていう意識を少しでも変える方法が何かあるなら、例えばまあすごく簡単に言えば SNS 上で中東の人たちとコミュニケーション取ってみて、少しでも知ってみるとか、もう本当来て見ていただくのが一番なんですけど、まあお金もかかるので何かしらの形でなんか知ろうっていうよりは、なんか友達を作ろうっていう、なんかそういった思いで少しでもなんか中東のことを知っていただけたら嬉しいなと思います。
わかりました。今日は本当にお忙しいところありがとうございました。
いいです、ありがとうございます。
本日は日光ヨルダン事務所のスタッフでいらっしゃいます永山正樹さんにお話を伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田達也でした。